古山紗友がお送りしていますインターFM897東京サンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家にお話を伺っております。今日は先週までのゲスト野球解説者の里崎智也さんからトーチを受け取られます。東洋大学理工学部建築学科教授の野澤千恵さんです。先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
朝早くからありがとうございます。
とんでもないです。
実は野澤先生が本を出されました。これは講談社現代新書から出ております。老いる家、崩れる町、住宅過剰社会の末路。タイトルだけでずしーって感じですけれども、簡単にどういった本なのかまずご紹介いただけますでしょうか。
はい、皆さんもいろいろ街を歩いていて、なんでこんなところの、農地の中にポツンと一個家ができたりとかですね、あるいは湾岸エリアとか、あるいは街中に突然こうタワーマンションが建ったりとか、はい、なんでこんなに建つんだろうってすごく不思議に思った方も多いと思うんですね、
はい、
で片や街を歩いてるともう空き家がいっぱいあったりとか、草がぼうぼうな空き地があったりっていうような形で、住宅過剰で空き家がいっぱいあるのに、なぜそういった建物をたくさん建ててしまうのかといったことを、都市計画あるいは住宅政策という専門的な立場からそのからくりっていうのを紹介した上で、どうしていったらいいのかというのを、少しご紹介した本なんです。
さらに刺激的なのがですね、本の表紙に現在800万戸の空き家が15年後には2100万戸を超えるという、これびっくりな数字なんですが本当ですか？
これは民間の研究所がこのままもし空き家になった住宅の除却や住宅用途以外の有効活用が進まないとどうなるでしょうということを試算した結果なんですけれども、私もまさにこのままの状況を続けていくと空き家が右肩上がりで増加していって大変なことになるんじゃないかというふうに思っています。すごくこの空き家問題っていうのは難しくて、というのは結局一番の問題は相続なんですね。要するに財産権というのもあるし、それぞれの人の大体、空き家ができるっていうのはこう相続が発生した時が多いんですね、はい、で今特に私は団塊ジュニア世代なんですけれども、その団塊の世代の、さらに上、つまり私の祖父とか祖母とかの代の実家がまず空き家になってくると、でそれが結構相続でそのままになっていたり、あるいは相続で揉めなくてもなんとなく実家だしっていうことで置いてあるみたいな、でそれが多いと。でさらに2025年には団塊世代が後期高齢者になってくる、いわゆる2025年問題っていうんですけれども、そうすると私の、親世代、団塊世代の、家、団塊ジュニア世代の実家が空き家になってくると、相続が発生してくると。でなんで相続が発生すると空き家になるのかというと、皆さんもそうだと思うんですけど、仕事で実家を離れて、でもうそれぞれに家を持ってるとか、あるいは最近海外で仕事をしてるとか、いろんな、事情で実家をこう継がないんですよね、相続が発生しても、それをすると家ばっかり増えていって、でその家に住む人がいなくなると空いちゃうという、でそれを上手にこう例えばね、先ほど中古住宅として流通したりとか、欲しい人がリノベーションして、次にこうつないでいく、まさにこうさっき通って言ってましたけど、つないでいけばいいと思うんですけれども、その仕組みが日本に備わってないということが一番の問題なんですね。なので、そういった相続の問題を解決していかない限り、空き家問題というのは解決しないかなと思っておりまして。
なるほど、私ですね、ちょっとアメリカとカナダに住んでいた時に、たまたまホストファミリーでこうお世話になっていたお家がですね、どちらも100年以上だったんですよ、築で。ここに住んでいたわけじゃないわけですよね、ホストファミリーが。そうすると、いろんな形で受け継がれてリノベーションしながら今も住んでいると。キーキーキーキー言うんです、あちらこちらでも必死に住んでいるわけですよね。それが当たり前のように、こうならないんですかね、なかなか日本って。
なぜか日本ってそうならないんですよね。やっぱ ぱりまあ、住宅への意識っていうのも全然違って、で日本はまあ、なんとなく持ち家志向でかつ新築振興なんですよ。やっぱり新しい方がいいみたいなところと、はい、あとまあなんとなく住宅は資産と思っているので、なんとなくこう囲い込んでしまうといいますか、そういったところがあって、なかなかそれがこう上手にこうアメリカとかヨーロッパにこう流通していかないんですよね。別にその人が住まなければ次の人にこうバトンタッチしていけばすごく町としてもいいんですけれど、なかなかそれがうまいこといかないと。だけれども実はその裏にですね、都市計画の問題っていうのが結構あって、まあ、住宅政策もなんですけれども、要するにアメリカとか、まあ、欧米は建てていい場所っていう区域を結構限定的にしてあるんですね。まあ、だから行かれて分かると思うんですけど、都市と農村っていうのがすごく明確ですよね。日本って新幹線乗っててもだらだらこう家がポツポツポツポツあったりっていうことで、都市と農村がこう明確になってないじゃないですか。でそれは日本の都市計画がまあ正直言うとそこまで規制をしてないっていうか、アメリカとかそのヨーロッパのように、まあ、かなり限定的に都市というものを作ってこなかったというところに問題が非常にあって、そうするとそういったところに、まあ、車で行けるから便利だよねってこと で家が建てられちゃうんですよ、どこでも。でかつ、まあ、高速道路とか国道とか特に地方に行けば行くほど立派なのがいっぱい建ってます、
はい、
でそうするとそういったところで車があれば便利だから別に街じゃなくてもいいしっていうことで、どんどん街がこう増殖していくというか、まあ、居住地がこう膨らんでいっちゃうんですね。そうすると、まあ、古くからある街中の家を買うよりも、まあ、新築で車で便利だし、まあ、いっかっていうのでそっちに人がこう需要を取られてしまって、で町、まあ、一生懸命作ってきた町は空洞化していって、郊外に行けば行くほどなんか新しくなって、でも結局それはまた年を取ってくるとどんどん同じようにこう空き家の区域が広がっていくっていうような形ですごく悪循環になっているので、やっぱり相続の問題プラスきちんと都市計画とか住宅政策っていうのも一緒になってやっていかないとダメなんですけど、日本はなかなかその、まあ、いろいろ政治的な問題とか、まあ、人口増やしたいからあんまり規制するとなかなか住民の人から票が得られないとか、まあ、いろいろあって、なかなか都市計画をこう限定的に欧米のようにやるっていうところができてこなかった結果が、まあ、こうなってしまってるのかなというふうに見ています。
せっかくね、私生まれも育ちも北海道なんですけど、今北海道で深刻なのが交通インフラの問題 で、
そうですよ、ね、
結局もう JR がどんどん廃線になってって、地方に住んでる人がもう交通手段がなくなってしまってて、で結局そういったところからみんな離れていってしまう、過疎化がどんどん進む、もう一極集中、もうまさに問題だらけなんですよね。だから都市計画って本当大事だなっていうふうに改めて思いますが、曲いきたいと思います。せっかくなんで先生、リクエストなどございましたら、
はい、よろしいですか。
もう、ありがとうございます。
では、私の大好きなシング・ライク・トーキングのラララという曲、まあ、私が勝手にこれは都市計画とか街づくりに通じるものがある歌詞なんじゃないかというふうに勝手に解釈してるんですけれども、はい、とても大好きな一つ曲なのでぜひお願いいたします。
じゃあお届けいたしましょう。古山紗友がお送りしておりますインターフェム897東京サンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。今週は東洋大学理工学部建築学科教授の野沢千恵さんをお迎えしております。野沢先生、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、空き家問題、お話前半伺いましたけれども、この空き家問題の一番の問題点っていうのが一体どんなところにあるのか、これをちょっとお伺いしたかったんですが、
一番の問題はですね、身近な問題としてやっぱりその治安の悪化とか、まあ、街のイメージの悪化だと思うんですね、
はい、
例えばですね、有名な話で言うと、実際にその賃貸アパートに空き部屋が多すぎて、でその空き部屋で大麻を栽培して大麻工場になっていたと。 で実は大麻ってあの私も知らなかったんですけれども、その松ヤニのよう なんか特有の匂いがあるそうなんですね、はい、なので普通その開花するときにその匂いがわっと強くなるのでなんか変っていうので、はい、近所の方がこう警察になんか変な匂いがするとかって普通通報するんですけど、はい、こう街に空き部屋とか空き家だらけになってくると それが気づかない で結局そこで火事があったりとか で実はその空き部屋でその大麻工場になってたみたいなのが発覚とかいうニュースもあったりとか、それ結構全国でどこでもあの首都圏でももちろんありますし、まあ、そういったような問題があって、まあ、治安が悪くなるということと、まあ、もう一つは首都圏の郊外の特に住宅地あたりですとかなり空き家が入ってきてるので、はい、その連続放火事件っていうのが、まあ、勃発したりとかっていうことで本当にあの市民の、まあ、命も危なくなるというようなことがあって、でそうするとやっぱ町の価値としてやっぱなんかここに住みたいなって買いに来た人も思わなくなるんですよ、放置された草ぼうぼうで、むしろ家の中に草が生えてるとかですね、家の中から竹がこう生えてて竹が家を割りそうとかですね、まあ、そこまで来ているようなものが結構実はあるんですね。で町の価値がこうどんどん下がっていて、まあ、実際地価も相当下がってきてる。でもそういうとこって意外とじゃあバス便なのかっていうとそうでもなくて、うん、駅からはもう本当駅前だったりするんです、はい、いうようなことで、まあ、地価の下落っていうのがある。つまり町全体の資産価値っていうのが、まあ、下落していくということにつながるんですね。そうすると何が起こるかというと、あの 財政難に陥るわけですよ。それに固定資産税収入が得られなくなってくるの で税収もまあ乏しくなってくると。でそうすると、まあ、あの高度経済成長期にたくさん作った公共施設、例えば小中学校とか市民ホールとか、まあ、そういったところとか、あと水道のインフラとかですね、そういったところが今一気に老朽化実はしてるんですね。でそうするとそれを更新しようとしてもですね、お金がなくてできないとかいうようなことで、あっちもこっちも水道管が毎日のように破裂とかっていうことでも更新もできないみたいなことが起きて実は来てるんですね。でさらにまあ今は大丈夫かなと皆さん思ってると思うんですけど、あの空き家が増えて今度は人口密度が減ってくるとですね、あの行政のサービスとかである、まあ、救急医療とか警察の緊急対応とか、まあ、さっき水道の提供とかですね、はい、道路の維持管理とかゴミ収集とかね、まあ、そういったものがなかなかこう人口密度も少なくなってくる、やりにくくなります。そうすると今まで、まあ、週3回ゴミ来てたけどごめん週2回になっちゃうとかですね、あるいはまあ、民間 その訪問介護とか在宅医療とか、まあ、そういったものもなかなか人口密度がそこそこまとまってないと非効率ですよね。そうですね、撤退とかですね、されてしまったりとか、あとまあロードサイドのこう大型ショッピングモールがあるから大丈夫っていうけど、人口密度が下がってくるともうそこから撤退されちゃったりとかすると、もっともっと遠いところに買い物に行かないといけない、いうようなことで、なかなかその生活っていうか、まあ、暮らしにくくなってくるっていうことにも実は空き家問題ってつながってくるので、住宅1戸の話だけではもうなくなってきてるっていうのが現状かなと思っています。
結構お話聞いてると深刻な問題多いですが、じゃあどうやって解決すればいいのかっていう話だと思うんですね。
これは非常に難しい問題で、そんなすぐに答えが出る話では正直ないんですけれど、やっぱりまず、まあ、私たちにまずできることは何かというと、やっぱり相続の話をきちんと見る、自分たちの問題として先々考えていく必要があると、まあ、なんとなく面倒くさいから放置っていうパターンが非常に多いと思うんですけれども、きちんと相続を一人一人が対処していきながら、自分たちは住まなくても次の誰かにバトンタッチできるような形に条件をこう整えていくっていうことをきちんとしないといけないのかなっていうのがあると思います。でもう一方で、まあ、私たちにできることっていう、まあ、一方買う側ですよね、
はい、
買う側も、まあ、今車で 生活できるしいいよとかですね、あるいは安いから郊外でもいいよとかですね、まあ、郊外が悪いわけじゃないんですけれども、単にまあ価格とかですね、台所がまあ最新のモデルだとかですね、まあ車が3台止めれるからとかいろいろあると思うし、まあ、それぞれ暮らしのニーズっていうのはあると思うんですけれど、やっぱりその、まあ、そこそこ年を取っても暮らし続けられる街なのか、まあ、先ほど車の話ありましたけれども、せめて駅まで歩いていける距離にあるかとかですね、まあ、その駅っていうか鉄道ですら本当に30年後あるかどうかわからないとは思うんですけれども、はい、とはいえ、まあ、どこでもいいんじゃなくてきちんとその街を選ぶっていうところは非常に大事かなというふうに思っています。でもう一方でですね、やっぱ都市計画とか住宅政策っていう、まあ、私の専門の立場から見るとですね、はい、やっぱりその街中とか便利、まあ、みんなに住んでほしいなというような、まあ、空き家もいっぱい増えてきているけど、これまで一生懸命下水道とか小学校とか整備してきて税金を投入してやってきたような町に人が住んでもらうように、するためにどうしていくかっていうところ、つまりまあ流通性を上げていくというか、将来的に資産価値がそこでは維持できるし流通もできるよ、まあ、つまり住宅の出口戦略ですよね、みたいなところを踏まえてきちんと都市を作っていくっていうところ、まあ、都市を作るというより、まあ、都市を、まあ維持管理というか、はい、より良くしていくというような形にどう持っていくかっていうところかなと思っているんですね。
これはどうなんでしょうか、あの政府の問題ですか、自治体の問題なんですか、どっちなんですかね。
どっちもですね。で一番私が問題だなと思っているのは、実は市町村っていうか、まあ、地域の市町村がきちんとそういったことを対応していかないといけないというふうに思うんですけど、大体その空き家問題っていうとですね、都市計画の問題じゃないと、それは相続の問題であって自分たちは手は出せないんだって言われるんですよ。でその問題は非常に、まあ、確かにそうなんですけれど、やっぱりその町の価値を上げていけばそこにおのずと新しい人が入っていくっていうようなことを、やっぱり誰かがやっていかないといけなくて、じゃあ誰がやるのって時は、やっぱ最初の一歩は市町村がやっぱり頑張ってもらわないと、うん、普通の、ね、人はできないわけですよね。なのでそこが非常に大事かなっていうふうに思ってるのと、国は国でですね、やっぱりその空き家とか空き地、そういったところにやっぱりある程度の強制力を持って手を出せるように、やっぱり法的にもそろそろ改正していかないと、もうニッチもサチもいかなくなるんじゃないかと。要するに手を欲しい、ニーズはあるのにこう動かないわけですよね。でもその人たちも別にずっと持っていたいわけでも何でもなくって、どうしていいかわからないというだけなので、そこを上手にこうマッチングしたり、まあ、ある程度強制力の中でこう解決していくような仕組みがそもそも日本に備わってないっていうところが、まあ問題かなというふうに思っているので、まあ、そこをきちりと、まあ、国はやっぱりやるべきじゃないかなというふうに思っていますし、まあ、実際今国でもそういったいろんな研究とか、はい、まあ、検討を都市のスポンジ化って言うんですけど、はい、スポンジの穴のように開いてきてますよね、今。なのでこう街がスカスカしていくようなことに対してどうしていったらいいかっていうのを、まあ、国 の、 審議会でも今議論がちょうどスタートした段階なので、ぜひ期待したいなというふうに思っています。
いや、勉強になりましたね、すごく。ということですが、まあ、この時間だけでは全ての問題を解決に導くのは当然無理なわけですけれども、さらに詳しいことはですね、先生の著書、老いる家、崩れる街なんかタイトル読んでたから切なくなってきますけど、
すいません
いやいいんです、いいんです。住宅過剰社会の末路、講談社現代新書から出ておりますので、ぜひこちらを読んでいただければと思います。詳しいインフォメーションは番組のブログにリンクも貼っておきたいと思います。さて先生、また来週もですね、まだこの都市計画含めてですね、いろいろお話聞きたいことありますので、引き続きこの時間ご登場いただいてお話を聞いていきたいなと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は東洋大学理工学部建築学科教授、野澤千恵さんをお迎えいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
古谷正幸がお送りしてきましたインター FM897 東京サンデー、そろそろお別れの時間でございます。 今週は港アセットプレゼントサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーに東洋大学理工学部建築学科教授野沢千恵さんをお迎えして空き家問題についてお話を伺ってきましたが、先生の話が面白すぎてですね、聞き入ってしまいました。いや、この空き家問題は本当に深刻ですね。僕が住んでいます町にも随分と空き家が目立つようになってきました。でも一向に解決の目処は立っていないような感じです。そんな空き家を見るたびに、ここも相続か、そこも相続かなんて、こういろんな人の人生まで垣間見えてしまうという、そんな空き家問題なんですが、果たして解決の糸口というのはどういうふうに引き出していけばいいんでしょうか。まあ、我々一人一人にその問題を解決する力、そして責任があるという、そんなお話を先生から今日は学ばせていただいたような気がします。でももっと聞きたいですよね、いろんなお話。来週再び先生をお迎えしますが、野沢先生が書かれました本、老いる家崩れる町住宅過剰社会の末路は、講談社現代新書で現在発売中となっております。昨年11月に発売となっております。